じゃあ2回目の収録をさせていただきたいと思います。第1回目、ですね、長く働く仕組みについてですね、いろいろ佐々木先生にお話をしていただきましたけど、今回、それをちょっと受けまして、今、現場で起きているですね、今よく聞く、私ももう日々、目の当たりにしてますけども、現場で起こっている、不具合、困りごとっていうところですね、ちょっと一つだけ例出せばですね、これも先週、私もある会社で、目の当たりにしちゃったんですけども、役員会にちょっと出てですね、で社長がちょっと出張で、すぐ出なきゃいけなかったので、お客様第一主義の話をしてですね、今年は一件でも多く取るぞと。で、そのために、小さいこと、大きいこと、何でもいいから、ちゃんと営業の人たちの意見を全部釣り上げろという話があってですね、それでまあ、さっと行っちゃったんですね。で、残った役員の人たちがですね、社長はやっぱりああ言ってたけどと。いや、実はまあ、ちゃんと効率も考えてねっていう話ですね。で、ことごとく社長の意見をまあひっくり返して、まあそれもしかも常務の専務がですね、ひっくり返したわけですけども。まあ、誰が教えてもですね、やっぱりその同じ基準で一定の仕事ができるっていうところが、非常に重要だというところをまあ第1回目で話していただいたんですけども、そこをするのに、やはりそのマニュアルというかですね、そういう、同じ言葉で話すですとか、基準を統一するですとか、誰が教えても一定の仕事ができるというようなことを、やはり、仕組み化をしていかないといけないと思うんですけども、今回はちょっとこのテーマとしてはですね、2回目のテーマはこのマニュアルについてですね、具体的なことは講座の中で、しっかり、教えしていただきたいんですけども、そのマニュアルっていうことに対しての、考え方ですね、で特に日本は、佐々木先生いろいろ世界回られて見てるので、あれなんですけど、日本は特にマニュアルを現場でこう使ってるっていう会社がなかなか少ないというかですね、マニュアルは作れって言うんですけど、上司は見ないとかですね、まあそういう会社がやっぱ非常に多いんですけども、このマニュアルっていうのをやっぱりうまく活用していく方法というかですね、本来どうあるべきかっていうところをですね、ちょっと今日は、したいと思っております。ちょっと最初にお伺いしたいのは、マニュアルっていうのはそもそもなんですけども、使い方というかですね、本来どうあるべきものなのかっていうのを、ちょっと、お話をいただきたいと思っています。
さっきミセが言ったみたいに、
はい、
私も、今半々、海外と日本は半々みたいな生活を20年ぐらいやってるので、よく日本のそういうものを教えてちょうだいねと、日本型のマニュアルを持って、中国とか台湾とか行くじゃないですか。
はい、
そうそう、やっぱ最初の頃に味わったのが、それを翻訳してもらうときに、翻訳する人たちが、はい、すみません、意味わかんないんですけどっていうところが、マニュアルが多い、
はい、
っていうので、一番最初、そんなわかんないのので、よく考えると、やり方じゃなくて考え方とか曖昧な文章が非常に多いな、みたいなことが徐々にこう、改めて気づいていくんですけども、はい、あちらの場合はどちらかというと、やっぱりマニュアルは、なんていうのかな、セミナーの中でもよく言う、富士山に5合目に上がるためのもの、一人前になるためだけぐらいの、
はい、
ですね、新人さんは。で、そこから先は自分で頑張ってね、
はい、
っていうのが世界で、いわゆる標準形として早くこの一人前になってちょうだいなの部分の標準のところがしっかり書いてある
感じなんで。なるほど。
で、皆さん自身も早くそうなりたいので、作る側もすごく真剣に作るし、働く側もしょっちゅうマニュアルべけべけ見るんです。で、日本にパッと戻ってくると、で確かにちゃんとしたものが各社あるんですけど、綺麗
見てない。
幹部も見てなきゃ、トップも見てないし、現場の人も、現場で働き始めても、先輩と一緒にカウンター立ち出すのがほぼ見ない。先輩も見てない。言われてみると何のためあるのかなっていうシーンをよく見かけますけど
ね。多いですね。
本来は、 体は、例えばですけど、そのメーカーのようなものを作る仕事っていうのは、手順通りにっていうのがあるので、マニュアル作りやすいと思うんですけど、
はい、
いわゆる、まあ、私がよく関わるそういう接客サービスの世界とか、
はい、
まあ、オフィスワークもそうだと思うんですけど、
はいはい、
ある程度その手順がちゃんと決まってる仕事は作りやすいんですけど、まあ、そうでないようなお仕事もまだまだいっぱいあるじゃないですか。なんだけども、それって実際は会社の中が日々回っているということは、
はい、
まあ、何かしらのやり方とか手順とかルール、それが暗黙だったりはするんだけど、でもいずれにせよそういうことがあって会社が回ってお仕事がぐるぐるぐるぐる回転してるわけなんですけど、
はい、
一見無形になっちゃってるものをきっと有形に変えるということがあるんです。それをやってあげるから来た子たちが、先輩が3年かかったことを次の新人が2年でできるようになるとか、
はい、
この1年分得していくのがまさに会社にとってのメリットなわけですよ、
はい、そうですね、
うん、ところがその見て聞いておくよみたいな、こうアンツマーで先輩が教える仕組みだと、
はい、
先輩についた人はミキさんが3年かかったら、
はい、
その後輩もぴったり3年かかって覚えるみたいなことが起きちゃって、
はい、
あれ何してたの、教育的に考えた時の生産性がゼロってことになっちゃうんです。
はい。
なので、例えばじゃあ、ミキさんという上司につく新人が今年2人来るっていう時は、そのミキさんという上司は必ずその自分たちの業務、
はい、
マニュアル化しとかなきゃいけないわけですね。その時に、俺は3年かかったけど、こいつらは2年で覚えられるにしようという、それにはどうしたらいいだろうって言って、こう業務を見直してみたり、
はい、
あ、ここいらないなとかね、あ、この順番邪魔だなとか。
はい、
なんかそういうことやって少しでも働きやすくなったり、まあ、早く成果出やすくしたり、
はい、
で作られていくべきだと思うんですけど、
なるほど、
あまりそうなってない職場が多いなと、うん、私も呼ばれるところではなんかマニュアル作成委員会みたいなのができて、
はい、
なんか各部署からマニュアル作るのがうまそうな子たちか分かんないですけど、
はい、
できて、
はい、
今日から3ヶ月間斉藤先生と一緒にマニュアル作んなさい、じゃあ頑張ってなみたいな感じで課長とかみんな消えていって、
はい、
入社 2,3 年目のことを一緒に作るみたいなことが多いんですけど、
はい、本来の目的っていうのがないままにこうマニュアルを作れっていうやっぱ指示を出しちゃうっていうところですかね。
そうですね。
ちょっと今まとめます、うん、まとめるというか、要するにマニュアルを作るっていうのは早く育てる、今の業務効率を要するに上げていくっていうこと
なんです。そうですね。
なるもう早く育てるというかですね。
できるだけ直線で教えてあげるっていうんですか。
はい、
脇道に。
なるほどなるほど。
国内で。
はいはい。なるほど。ということは毎回毎回こうやはりブラッシュアップをかけていくっていうイメージなんですかね。
そうですね。
一回作っちゃったらなんかもうそれで終わりっていうところがやっぱりかなり多いですよね。
特にお店みたいなもの。
はい、
まあでもまあオフィスも病院も学校もそうでしょうけど、そもそもなんかパソコンのプログラムとかスマートフォンとかタブレットのアプリとかどんどん変わってくるんで、
はい、
どんどんそのお仕事の現場のマニュアルってそれに合わせてどんどん書き換えていかなきゃいけないはずですよね。
はいはい、
レジの打ち方一個とかってどんどん変わってるじゃないですか。
はい、
まあ、簡単になっていくものも当然あるんですよ、
はい、
そういう電子マネーのなんですよ。だったら簡単になったらそろそろでラッキーっていうことですけども、ただいずれにしろそれ周辺機器の発達に合わせてもそうですし、
はい、
それ変えていくべきですよね、
うん、そうですね。大体どれぐらいの結構佐々木先生の指導だけだとどれぐらいのスパンでそういう改定1年に1回ぐらい、
そう会社によりますけど最低例えば新卒を取ってるところってのは、
はい、
逆にそういうのが改定されやすいですよね、年に1回、
はいはい、
今年もまた例えば10人入ってくるから、
はい、
また1月ぐらいから教える内容をまとめようとか、
はい、
去年作ったマニュアルも1回赤入れされてるところをきちっと清書しましょうとか、
はい、
っていうふうにやられる、
はい、
でもっと頻繁に変えてるところっていうのはやっぱり、
はい、
普段からアルバイトパートさんをたくさん雇用してるところが、
はい、
頻繁に入社退社があるので、そういうところはもうそれこそ3ヶ月に1遍とか半年に1遍はマニュアルをもっと分かりやすくしようと、うん、それはやはりパートアルバイトさんの退職していく時のいろんな理由も分かってくるじゃないですか、うん、例えば仕事ここが難しくて、
はい、
もうこの仕事私には向いてないと思っちゃった、うん、 ということはそこをなんで難しい風になっちゃってるのかなっていうのでもう一回マニュアルチェックしたり、うん、ちょっと分かりやすくできないかなとか、
はい、
なんかそういう工夫が入ってきて、やっぱり当然ですけど、辞めないように2年3年続けてもらえるようにしなきゃいけないので、
はい、
その時マニュアルをただ直すだけじゃなくて、ちょっとこれ手順どころかちょっと楽しく働けるようにできないのかなみたいなことが起きてくるので、
なるほど、楽しく働くってね、それも1回目 の長く働くっていうところに通じるところだと思うんですけど、ただちょっと現場で見ててですね、全く逆の会社も結構見るんですけども、毎年毎年こうマニュアルが増えていくどんどんどんどん厚くなっていくというところがやっぱりあるところだったりですね、余計なところが省かない、追加追加追加で多分いくと思うんですけども、そういうところを考えると、なんかこう何て言うんですかね、マニュアルに載せるべきこと、書かなきゃいけないことっていうのは、ね、なんか基準かなんかってのあるんですか。
今言ってたんですが、基準をまさにこうどこまでやってもらうかという、
はい、
その、これもまたセミナーの時にじっくり話したいと思いますけども、
はい、
ざっくばらんに言うと、はい、お客様第一みたいなとか、おもてなしみたいな標語ばっかり書いてあるマニュアルは使われないですね。
はい、あ、
ま
あ、
パフォーマンスが悪いマニュアルです。
はい。
言うと。なぜかというと、その、お客さんのために、その、なんか、誠心誠意尽くしなさいみたいなことを前提に、いろんなことが書いてあると、
はい。
まあ、例えばですけど、飲食店で、ありがとうございましたとお客さんに送った後、しばらくしたら、お財布が、
はい。
あのお客さん忘れていった。または、カバンの。それがあったときに、お客さんのためにって言って、駅まで探しに行くのか、
はい、
電車乗っても探しに行くのか、
はい、
あとはそれは、やっぱり、いつで電話かかってくるから、店で3時間保管しなさいなのか、みたいなことってあるじゃないですか。
はいはい、
でそういうのをこう、はい、精神性、精神性ばっかり言うと、なんかみんなが駅まで追っかけていくのが、医者になってもいいのか、
はい、
いいのかっていう、そういうラインをはっきりしてあげないと、おもてなしとか精神誠意のレベルが分かんない。
なるほど。
でそこで、なんでお前は駅までをかけることあるんだよ、やりすぎだろ、でもじゃあ、持ってかなくてよかった、いや、だからその辺、5分ぐらい探していなかったら普通戻ってくるだろう、あの普通。っていう、その普通を書いてあげてよ、
はい、
ことだったりしますね。
はい、人によってこう取り方がこう曖昧になっているような表現っていうのは、やっぱりちょっとマイナーとしては非常に問題が、逆になんか不効率になっちゃったりっていう感じがしますけどね。
だからディズニーランド行った時に、
はい、
ああいうこう前もね、うん、行った時に、うん、教えてもらった時も、
はい、
これまあ、まあ、そこも全てのゲストが VIP ってやってます
、ね、はいはい、
お子さんとその周辺を戻っても、
はい、
でもそれでもいなかったら迷子センサーに行きましょうってやっぱ、
あ、なるほど、
そこを頑張って2時間迷子と2人でお母さん探しちゃうと逆にお母さんと家違いになっちゃったりする、
はい、
そういうこう上限が書いてあるのがいいですよ。
上限、なるほど、
あ、上限、
ここまでやっていいよってところ、
ここまで、そうですね、なんかほら最低はここまでって書いてあって、
はい、
上限がはっきりしないのも多いですよ、
はあ、
今のマニュアル
上ですね、
はい、
果てしなくやるみたいな、
で本当にやると怒られるみた
いなそこまでやるな
そう
どっちなんだおいっていうねなるほどなるほど、
というかまあそこはね、ミキリンキが踏んでこんな混んでる時に駅まで落とし物追っかけてどこにいるんだって怒られるそういうことですよ、
ね、なるほどそうか、上限も書いてあるんですね。ここまではやっていいけど、これ以上はやらなくていいよ。
そう、そこが、例えば、まあ、さっき言った、10分、はい、具体的に。
なるほど、通じで。
うん、または、店の、ね、周辺、はい、表通り、10メーターぐらいまで探します。
はい、
そこでいたら声をかけるけど、いなかったらお店で預かりますとか、落とし物の場合はっていう、なんかそういう表現とかが、その、必要になるわけですけど。
はい、本当にそういう、今お伺いしててですね、 ディズニーランドなんかも本当にもう何万人という人たちが働いているわけじゃないですか。で、まあ、うちのお客さんたちの中小企業と、まあ、そこまでの規模はなかなかないにしてもですね、それだけの規模が働いている人たちをやはりこう基準を持って動かすっていうのは、そういうはっきりした基準っていうのが必要になってくると思うんですけど、それはちっちゃいうちに、例えば本当にあのお店だったら1店舗2店舗ぐらいの時からあの作っておけば、それは大きくなった時にいくらでもやっぱり使えるものになるんですかね。
であとはやはり、まあ、さっきも言ったようにこう、ね、また実際にはその新人さんが教わってやってて、
はいはい、
まあ、小さな大小いろんな失敗もあった、はい、その失敗の時のケースを、うん、あ、こういう文章だとああいうふうに勘違いしちゃうんだなってやってまた表現が
変わっていく
っていうふうにこう、まあ、変な話ですね、マニュアルが精度が高くなっていくっていうのはそういうことだと
思います。はいはい、年を重ねることに良くなっていくっていう、
あともう一つはやはりこうお客さんも変わっていったりするじゃないですか。
はいはい、
例えば前、以前だったら私たちのこのお店はカップルが多かったのに最近こう家族連れが増えてきたとか、
はいはい、
そういうことによって例えばまあ接客マニュアルなど書き方変えていかなきゃいけないです、
はいはい、外人のお客さんが来るようになった
とそうです ね,
そうですね、この頃も最近はそうですよね。なるほど、上限と下限っていうことですね。
ただそのマニュアル作るときに一つ課題だなと思うのは、
はい、
ズバリ言うと、日本の場合多くの企業はそのマニュアル作成担当者に丸投げ、
はい、
みたいな感じなんですけど、でその人にどこまで権限があるかによってどこまで書けるかが変わっちゃうわけですよ、
はい、
うん、で例えば先ほど言ったようにその、まあ、営業マニュアルでも何でもいいんですけども、
はい、
お客さんをもっと、まあ、大切にしなさいのような表現を入れたい気持ちは分かるんですけど、
はい、
入れるにしてもそこまでやるんだったらスタッフ3人必要になっちゃうよ、うん、とか、
5
人必要になっちゃうよっていうそのオーバースペックによって、うん、結局人数増やさなきゃいけないようなマニュアルができてくることがあるんですよ、
はい、
これはこの人数じゃ無理じゃない、うん、でもまあ社長が言うんだったらしょうがないから、そういうサービスをやろう、そういう営業をやろうってことになってくるとよくわかんないけど、今年すごく現場の人数増えてるんですけど、
はい、
みたいな、または営業部隊が8人増えてるんですけど、みたいなことが、まあ、起きた時が、
はい、
ラストレス社長がなんでこんな勝手に増やしてるんだみたいな切れるんですけど、
はい、
そういうのもありますよね。より高度なことをやらせようとか、もっと丁寧にとか、
はい、
やっていく時に、そうやってそのままやっていくとコストに跳ね上がる、
はい、
だその意味でも上限というのは決める。今のこの人数でできるところの上限ここ。
なるほど。
という。はい、だからその上限のところまではほぼほぼみんなできるようになろうよね。うん、ということを前提にして書いていかないと。うん、ああ、それは本当に難しいですね。で、そこで思いっきり書きすぎちゃうと、
はい、
今の人数のままだけどここまでやれってなると、
はい、
すいません、僕、時給950円なんですけど、という人たちが出てきちゃう
わ
けですよね。
はい、
そしたらその時給950円ってそこまでやるんだったらこんな。いる必要ないな、うん、家の近所のあそこのスーパーで働こうかなとか、例えば、うん、まあ、退職の理由にもなりますよ、はい、ただヘビーになっていくだけだ、うん、
それでさらに現場でマニュアルが使われなくなるっていうそうか、まあ、そこら辺のことはあの、まあ、講座の中でですね、あの先生の事例ですとかいろんなことを見ながら皆さんで実際に作ってきながらやると思うんですけども、あの一人で作るもんじゃないと思うんですけどね、やっぱり現場の人たちと一緒になってワイワイガヤガヤしながら作っていくっていうようなことです
ね。その方がいいですよね。そうですね、働く人たちも絶対関わってた方がいいですし、
はいはいはい、
かといって管理職の人もとか極端にトップの人も関わらなきゃいけないんですけどね、
はいはい、
でそこで行える営業とかサービスとか、うん、商品の品質を決めていくものだし、
は
い、コストも決めて
そうですね、コストも
そうですね、
はい、みんなにで一緒になって作っていくと、まあ、それをまあ講座の中ではあの講座でマニュアルの意味ですとか作り方、そこら辺も全部事例いろんなことを紹介しながら、あと1ヶ月かけて、それをあの、まあ、部分的だと思いますけどね、部分的に、一つちょっと完成させていくと というような流れで講座を進めていく。
まあ、
はい、
ものによっては、昨今はね、
はい、
まあ、ありがたいことに、私がリゾートとかテーマパークのコンサルタントやってた90年代とか2000年ちょっとの頃は、はい、まあ本当に全部紙でやるしかなかったんですけど、
はいはい、
でまあ、だから気をつけてはいるものの、そこそこの厚さになっていくってことはやめなかったんです
よ。はい、
まあ、今はね、もうスマホでもう写真もビデオも撮れる時代になったので、
はい、
文章で書いちゃうと長すぎるところ、写真1枚パッと入れておくだけでも、まあ、短く書けたり、
はい、
またはさらに複雑になりそうなものは全部20秒ぐらいの動画で見せちゃえばすぐ分かったり、
はい、
でその写真とかビデオ動画、
はい、
交えたマニュアルを作っていくというのは、まあまあ、現在のやり方だと思う。
そうですね、
これからはもっとそれによってこうマニュアル作りの効率も良くなるし、
はい、
アップデート、
はい、
更新も楽になりますよね。そうですね、まあ、ちょっとその辺もセミナーの中では、
はい、
ビデオなんかもこうやって作って取り入れた方がいいんではないかとか、
はい、
そういった事例も紹介したいと思います。そうですね、
今本当にでも作ろうと思えば自社の中でビデオマニュアル、写真を使ったマニュアルとは簡単に作成できちゃいますもんね。
いいですね。
確かにやり方さえちょっと知っていればですね、本当に実践できることがかなり多くあると思います。
そうです。動きがあったり、相手があるもの、営業職とかもそうですし、
はい、
そういうものっていうのはなかなか全て文章で表現するっていうのは難しいですもんね。難しい。これ正直しかないですね。そういうのはやはりこう、ロールプレイな形でもいいから接客事例としてこういつでも見えるようになってるっていうのは大事ですし、
はい、
教わる方も楽ですよね。
そうですね、特に若い子たちはビデオ映像慣れてますからね。
慣れてるんですか。大好きだと
思います。大好きですね本当に。そう、作るっていうとスマホで勝手に本当にパパッと作ってきちゃいますよね今の子たちは。あ、本当に。でおじさんたちの方がこれどうやって作ったのみたいな今、友達の誕生日とかに、ちょこちょこっと映像と、ね、写真組み合わせて、バースデー映像とかも、若い子たちはバンバン作るので、そこに対してあんまり抵抗はないですね。
そう言ってる私も、
はい、
実はですね、この数年、はい、まったく自覚してなかったんですけど、
はい、
気がついてみると、はい、何か買うたびに、はい、あれ、これ、どっちを押すんだっけとか、よくわかんなくなる。
はい、
すぐ YouTube で、
はい、
全く同じ商品の YouTuber が紹介してもないからってなんか探しちゃって、
はいはい、
そうするとなんか出てくるんですか、
はいはい、
そうですね、このタイプのスピーカーとか、まず最初こっちのボタン勘違いしたらこっちを押すんですよ。右側を押して、立った後に3秒置いてからこっちを押してください。ちょっと気をつけてくださいねとか、なんか、ああ、そうだったのかって、うん、説明書ちゃんとやっぱ読み切ってなかったんですね。
はい、
さらっと読んじゃった。でもああいうふうに動画で見たときになるほどみたいな、
うん、ありますね。
本当に便利だなと思うんですよね。
そう、講座の中では私もいろいろとそのマニュアル動画はいろんな事例を集めてますので、そういうものを見ながらですね、ちょっとお手本にしていただきながら作っていただけるようにですね、いろんなちょっと事例もお見せしたいと思いますので、そこはちょっとうちが集めてます。
最近実際それこそ、まあ、日本はかなり前からそうですけども、
はい、
でも会社によって違うんでしょうか、まあ、台湾でも中国上海でも、はい、本当に現場今もうマニュアルタブレットになりましたね。
あ、
文章もタブレットの中に、
はいはい、
写真もそのまま見えて、
はい、
でタッチするとビデオが見れる。
なるほど。
あれは素晴らしいですね。
いや、素晴らしいですね。
私たちの頃はもうこんな分厚いマニュアルが、
はいはい、
事務所にダンダンダンダンと、何ページだっけって言ったってなかなかそこのページに行き着かないから、
はいはい、
ありますよ。今はもう本当に便利ですね。コストパフォーマンスも素晴らしいですよね。
はあ、
作る多分経費も安くなってるし、
はいはい、
ビデオなんか2000年頃のテーマパークやった時に、
うん、はい、
やっぱ紙マニュアルからビデオに変更しようっていう時だった。やっぱりそれはいちいちビデオ制作会社に来てもらって、
はい、
全部やってたもんで、
はい、
そう、でそれを全部編集もしてもらって、だからやっぱり1000万以上
かか
ってましたね。
そうです
ね、はい、ところが今だったらその前だったら例えば5000万円ぐらいかかる量、ただ量が、
はい、
意外とタブレットで、
そうですね、
こっちさえそういう教室に通ったりね、そういうのアプリ買ったりしますけど、
はいはい、そうですね。しかもあの空いてる時間にちょこちょこっと自分のスマホで見て練習したりだとか、そういうこともあの、まあ、中小企業にとっては本当に非常にいいですよね。
いいです
ね。あの人がいなくても練習しようと思えばいくらでも練習できる環境っていうのは今どんどん作れてると思いますので、これは生かさない手はないですよね。
意外とそのなんですか、まあ、現場の接客だとか作業支援に使われるというふうに思われがちなんですけど、
はい、
こういう会社の中の独自のなんか書類の書き方と
か、うん、はいはい、
なんかパソコン の、
はい、
その社内の LAN の独自のプログラム、
うん、
使い方とか新人研修でも動画で見れるような、
はいはい、
いいですよね。
いいですね、確かに。そう、抜けと漏れないですからね。
本当に。あとほら、あるじゃないですか。一回教えたようなお前、何回も聞くなって先輩に言われたくないから、聞かないで我慢しちゃって、
はい、
いつまでもでき
ない。わからない。そうですね、確かに。
でもその、一人でも何回でも学習できるんで、
はい、
そういうところもやっぱいいでしょうね。
そう
ですね。ちょっとシャイな子たちは、先輩に確かに何回も聞くの気引けちゃったりしますから、
ね。そうですね。で、ちょっと怖い先輩だったらなかなか聞けなかったり。
結構その、マニュアルに関しての、まあ、いい部分、そのポジティブなこういう環境がどんどん良くなってきて、
はい、
ツール関係が、
はい、
これは本当に今恵まれてるんで、だからこそシンプルで分かりやすくて、うん、オーバースペックじゃない、
はい、
パシッと作って、まあ、まめにね更新していけたら、これは社内のパフォーマンスは確実に上がっていくでしょ
う。そうですね。
でも落ちるってことはまずない。
はい、
これぐらい上がるかだけの、まあ、勝負というか、はい、
そうですね。なるほど。あの講座の中ではあのそれに加えて、まあ、作り方ももちろんですけども、これを定着どうやってしていくかですとか、まあ、あのブラッシュアップもあの教えて、それをちゃんとフィードバックをして次に生かすという方法ですとか、そういうところもですね、ちょっとじっくりあの事例をもとにですね、あのご指導いただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
まあ、最後にあの、
はい、
もう一つ大事だと言って
るん
ですけどね、はい、あの結局標準系はそのマニュアルがあって、でそれでちゃんと教えてもらったと、
はい、
それがあって初めて人事評価ができるわけですよね、
はい、
この教えてもらった時のマニュアルに合わせたそれに合った基準の評価表があって
、はい、
初めて評価できるわけで、そもそもマニュアルが頭に入ってない、作ったことのない上司たちは、部下の評価をするの難しくないですかっていうことです。教わってないことまで評価されちゃったり、そういうその最終的には教えたことをどう評価していくかっていうところに結びついていくので、
はい、
まあ、評価を正しくやるためにも、マニュアルはやはり正しく作っていきましょう。という、まあ、今回のセミナーはそういう流れ。
なるほど。確かに教わる側のことを考えてもですね、それがはっきりしている会社で働きたいのか、上司の感情によって評価がコロコロ変わるのか、納得できない評価になっているのかという会社だったら、どっちかどっちと働きたいかといったら明確ですよね。
でほら、ミサ言うじゃないですか、あのスポーツで、
はい、
審判がいい加減な時ほどムカつくもないと
か、あ、はい、
やってらんねえよなってファンでも思うじゃない
ですか。そうですね。
それとか野球見てても、
はい、
審判によってストライクとボールが変わっちゃうとかね。でも、職場の中では結構あるんですよ。
はい、
なので、特にその教え、コーチとか審判をちゃんと育てましょう、仕組みを作りましょうというふうに、スポーツを正しく、ファインプレーやってもらうには、正しいやっぱ審判がいないと、
はい。
ファインプレーが成り立たない。八百長ばっかりになっちゃうから。やっぱり人が辞めていくときのね、理由とか、モチベーションが下がるときって、公平な、まあ、公正な正しい評価がないとき、
はい、
まあ、原因の一つに、
はい、
そのためにも、まあ、正しいマニュアル作りと、まあ、それに見合った ている適合した評価というのが、
はい、
まあ、セットかなと。
そうですね。なるほど。評価の部分についても、詳しく、またこれは次回ですね、話をまた聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。じゃあ2回目はこれで、終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。